2024年6月22日の暗号通貨勉強会始めたいと思います。いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通りブログを読みながら話をしたいと思います。ブログを見てみたい方はですね、GU.net、GU.net で、ポッドキャスト、から、暗号通貨勉強会で、今回はサーティックの話なので、サーティックが、クラーケンをハックというタイトルを探してみてください。それでは始めたいと思います。まず最初のニュースが、先ほども言ったサーティックがクラーケンをハックしてるのかという話なんですけれども、サーティックは、セキュリティリサーチ、セキュリティの認証をしたりする会社ですね。で、これがですね、中央集権的な取引所であるところのクラーケンのバグをついて、口座内に存在しない3ミリオンドル、4億5千万円相当の暗号通貨を引き出したと。で、クラーケン気がついたんですけれども、サーティックはですね、クラーケンに、もしこのバグがパッチされなかった場合、どれぐらいの金額が引き出されていたかと、教えろと。教えなかったら返さないよみたいなことを言って、クラーケンがですね、サーティック、これは脅しであるということで訴えると発表したんですけれども、結局最終的に、サーティックがクラーケンに3ミリオンドル、4億5千万円を返却して、今のところ終わっています。なんですが、サーティック、本当に、悪気があってやったのかどうかという話の中で、引き出したマティックの通貨ですね。マティックの一部をトルネードキャッシュに流していたと。トルネードキャッシュは、どこから入ってきた通貨がどこに行ったかということの痕跡を消すものですけれども、そのトルネードキャッシュに流していたということから、ホワイトハックではないのではないかというふうに言われています。で、プラスですね、サーティックは米国の会社で、アメリカではトルネードキャッシュの利用が禁じられているということもあったりしますというですね、これ、サーティック結構まずいのではないかという事件がありました。はい。西村さん、サーティック使ったことあります？
監査でよく使うんですよね、プロジェクトの。ス
そう
マー
で
ト
す
コ
よ
ン
ね。
トラクトの。
はい。
はい。で、あれですね、日本だとセルティックって呼ばれてますけど、
そうなんだ。
まあなんかトルネードキャッシュに流したっていうのは、なんか、本当のハッカーだったらこうやるぞっていうのを示したって言われちゃったらそれまでですよ
で、一応そうだと言ってる
ね。うん、
んで
言っ
す
て
よ
ます
ね。
よね。
ホワイ
はい。
トハックであると。でも、クラーケン側はそうではないと言ってですね、結構揉めて、でも最初クラーケン、サーティックの名前を出さずに、こういうことが起こりましたという発表したんですが、サーティック側が、いや、これは我々であり、それはホワイトハックであるというふうに、逆声明を出したんですね。
すぐに出せばよかったのにっていう話ですよね。
うん。
うん。
そうですね。
これ、サーティックとしては見つけたんだから、なんかこう、報酬を、バグバウンティーなんですよね、もともと。
そうです、そうです。
これ先に言わずに何かこう、取っちゃったってことなんですかね。
なんかその辺の交渉がどうもあったみたいなんですよね。これ3ミリオンドル
ああ。
全体よこせとかですね、そういうことがあったのではないかと言われていてですね。まあ、正確にどうなっているのかは多分セルテックとクラーケンの人しかわからないんですけれども、なんかいろいろあって結局返したという流れで全額返しているので、バグバウンティーの賞金もなしという感じですね。
まあなんかサーティック側の研究者のやり方が良くなかったような気がしますよね。
そうですよね。
うん。先にと、なんか取っちゃって、
うん。
ほら、返してやるよみたいな、ちょっとなんて言うんですかね、中二病みたいな研究者がいたんじゃないですか。
いやー、
ああ
ととなんか
は、
トルネードキャッシュどうよってのがありますよね。
まあ、あとはあれですよね、その、もしこのバグが普通にハッカーに使われたらいくらぐらいの被害があったかっていうのを、開示してくれなかったのにちょっと切れたみたいな感じはあるんですか。
そう、そ
うん。
れなんですけど、なんかその請求も変な質問ですよね。
まあ、だからやった側は多分、まあよく若いエンジニアとかにあるんですけど、こう、セキュリティホール見つけてあげたみたいなところで、正義感持ってやってるんですけど、やられた側はなんか、 ハッキングされたって思っちゃう時があるんですよね。
うんうん。
で、昔日本でも同じようなことずっと昔ありまして、なんかすごい相談を受けたことがあるんですけど、まあ、学生の研究者がいろんな企業のセキュリティをたくさん見つけてですね、そういうツール作って。で、それを報告したら、まあ、警察に届けるぞって言われたと。まあ、そういう話に近いのかなと思いますけれども、まあ、難しいですよね。まあ、そういう攻撃をしていいかどうかっていうのも、まあ、難しいじゃないですか。そうそう。まあ、バグバウンティーだからこれはいいんでしょうけれども、勝手に取っちゃったっていう話が違うんじゃないのっていう、多分そういうところの、こう、ボタンの掛け違いから来ているような気がしますね。
バグバウンティーって実際に取るところまでやらなくていいですよね。こういうバグがありますよって言えばいいんですよね。
まあ、それを証明するために取ったのか、なんか、取れちゃった後にちょっと、なんかね、ざわっとしちゃって、トルネードキャッシュ流しちゃったのか、もうお前はわかんないですよね。
時系列ちょっとわかんないですけど、これ例えば、バグバウンティの報奨金が例えば1000ドルとか2000ドルとかだったとするじゃないですか。でもこれ見つけて3億取れるってことは、もっと報奨金くれっていうことなのかもしれないですよね。
そうですね。
だから、本来だったらどんぐらいの被害額だったか考えてみろよっていうので、その被害予想額を出せって言ってる可能性はあるかなとは思い
そうですね。
ます。うん。
なんか、ホワイトハッカーという話では、なんかそういう、セキュリティについての話だけのポッドキャストって結構いくつもあるんですけど、そのうちの一つを聞いていたら、アタックしてくださいという、企業に頼まれましたと。そしたら、なんかこう、ウェブのアドレスがものすごい似ている別の会社があって、で、なんか最後がドットコムなのかドットネットなのかみたいな違いとか、そんな感じの会社があって、うっかり間違えて知らない会社を攻撃してしまった人の話っていうのがあって、で、これはもうなんかもう弁護士とかも呼んでどうしようどうしようとか言って、結局、言うしかないってことになって、その間違えてアタックしちゃった方に弁護士も連れて謝りに行くんですね。そしたら、そっちの会社の方はセキュリティを、なんかこう、ちゃんと、担保しないとまずいよと、IT の人は上に行ってたんですけど、そのホワイトハッカーにバグを探してもらうみたいなことに予算がもらえてなかった。で、謝ってもらって、実はそのいろんなバグとかセキュリティホールがありましたっていうことが分かってですね、IT の人非常に喜んでくれて、これで予算がおりますとか言ってですね、大変喜んでもらえた事件っていうのがあったという話が一度ありましたが、まあそういうふうにうまくいくことはまれですね。
難しいですよね。もしかしたらですけど、このバグバウンティープログラムが、その被害相当額に対するなんか何パーセントとか、そういうんだったのかもしれないですよね。
そうですね。
なるほど。
だから全部教えてくれって言ってるのが、まあ、脅迫だみたいな話に。で、まあな、うん、まあそれもなんか変な話ですけどね。
サーティックが最初の方で、返せと言っても、どこのアドレスに返していいかもわからないとか言ってですね、結構ブツブツ言っていたみたいですね。
まあ、はい、ちょっとなんかどっちもどっちかもしれないです、この件は。
まあ、あと、どういう手口というか、どういうセキュリティホールだったのかっていうのは公開されてないんですよね、もちろん。
そうです
直
ね。
すまでは。
なんか、ほら、現金を預けたところで、あ、っていうか、なんか預けたところで、まあ、それ現金じゃなきゃダメか。現金預けると、お金が実際に取引所に渡る前に、すでにこう、クレジットとしてその金額を取引できるようにしちゃうっていう、なんか仕組みがあったりするんですけど、それを悪用したとかいう、こういうふうに書いてあったような気がします。というわけで、サーティック。でもこれ、本当にサーティックこうしてたとしたら、他で、セキュリティの監査を頼んでいた人たち、なんか結構、戦々恐々としてしまう感じじゃないですか。ここに頼むと、こんなことが起こるのっていう。
そうですね、ただ監査で言うと、結構その前も言ってましたけど、まあ、一時期、魔界って呼ばれたBNB チェーン上でパンケーキスワップとかでめちゃめちゃそのディファイが流行ってたところですね。に、各社セルティックからのその、監査受けてます、受けてます、受けてます、そのセルティックのマークを アイコンをこう、ウェブページに貼って、監査取ってあげるから安全ですっていうことをよくやってたんですよ。ただ、なんかプロジェクトでそのハッキングを受けて何億とか、盗まれたプロジェクトのうち7割、8割、セルティックの、監査受け済みだったんで、なんか監査を受けても結局やられるときはやられてたっていうのがあるので、結構お金払うんですよ。
監査をし
500、
てもらうのにね。
5万ドルとかね、払うんで、どうなのかなっていうのはちょっと思いますよね。
まあ、セ
どこ
キ
ま
ュリ
でちゃんと監査。
ティ業界は昔からそうで、ね、知らない人に対して見てあげますよって言って、責任も取らずにお金を取るっていうですね、ところがあるので、まあ、なかなかだから信用できるのかってことですよね、ここが、まさに。
そうです
だから
よね。
本当にこのセキュリティホール見つけて取れたっていうのは、一応一定のその力があるということは証明されたんじゃないでしょうか。
そうですね。本当にできると。こういう事件が先週かな、今週かな、ありました。では次のニュース、テレグラムの TON 上のアクティビティが増加していますという話で、この TON、オフィシャルなウォレットがローンチしたのが去年の9月なんですけれども、この6月に入ってからデイリーアクティブのウォレット数が1日だけを除いてですね、イーサリアムより毎日多くなったと。で、平均で46万5200個が利用されている、1日あたりですね。で、TON のウォレットは、米国以外の8億6000万ユーザーのテレグラムアプリにデフォルトで提供されていると。これつまりオプトアウトで、あえてこのウォレットいらないっていう指定をしないと、もうウォレット付きで来ちゃうんですね。テレグラムの、アプリに。なので、いきなり8億6000万ユーザーがいるのであるというふうに TON を作ってるテレグラムの方は言っているということで、最近なんか結構聞きませんか？テレグラムの話。
前からちょっと前から飛んですけど、何に使われてるかがちょっと分かってないです。なんかどっかで聞いたことありますっていうか、知らずになんか使ってるものあります？テレグラム使ってると裏で実はトン
テレ
ネッ
グラ
トワークになん
ム
か
でどうやって使うんですかね。
ちょっと分かんないんですよね。で、
使い、
これ
うん。
昔 TON どういう仕様かなって調べたことあって、なんか別に EVM 互換でもないんですよ。だから、誰が使ってんのかなっていうのはちょっと気になりますっていうのはあります。
まあ、テレグラムでウォレットを使うっていうことはもう基本的に、まあ、なんですね、隠れて取引したい人たちがメインって
そうい
こ
う
と
こ
に
と。そういうこと
し
なんですか
か
ね。
思わないですけどね。
いや、なんかトークンが送れる、何かのトークンを送り合ってるトランザクションなのか、本当にあれですね、ス
そう
マー
です
トコントラクトを誰かが使って、なんか、DApp みたいなのをやってるのかは、ちょっと気になりますけれども。
テレグラムの頓上のって、そのテレグラム、だからこの、いわゆるテレグラムアプリにはまだなんか出てきてないんですかね。
多分私、このトーンのブロックチェーン使ってるなっていうのを自覚するレベルでは何も表出してきてないですよね。
このだから、自動的にっていうことは、この46万5000個っていうのは、テレグラムを1日にインストールしてる人の数っていうことなんで
よ
すかね。
ね、だとしたら、使ってないけど、インストールして機能が入ってるよってことの可能性はある。ただ、トランザクション数とかを見るんであれば、なんか、何か一定の、あれはあるでしょうけどね。指標が、わからないです。
で、トンはイーサルの互換でもない。
VM 交換じゃないです。で、なんかスマートコントラクトも、昔なんか、独自の言語で、タクトみたいな言語で、スマートコントラクト書くよって、なってたんですけど、直近調べたらまた変わってました。ファンシーみたいな。別の言語で書くので、EVM 互換じゃないです。それ用にスマートコントラクト書いて、なんか作んなきゃいけないので、それやってる人がどれだけ、そのテレグラム本体以外にいるのかなっていうのはちょっと疑問ですね。
By Telegram Premium, use your crypto wallet to pay for subscription you and friends. と書いてありますから。ん？プレミアムに入んなきゃってことでもないですよね。
とりあえず多分、誰が何に使ってるか分かんないけど、とりあえずその、トン用のウォレットアドレスは、テレグラムをインストールすると、皆さん発行されてるんじゃないでしょうかってことじゃないですか
そうですね。なんとなくトン
うん。
も目指してる方向も超匿名の支払いとかネットワークをやろうとしている感じで、もともとやっぱ Web3 の匿名大好き勢がまた頑張ってるっていう感じがしますけど
うん。
ね。
はい。まあ、何か出てきたら、また使ってみましょうって感じなんですか。
そうで
そうです すね。
ね。あ、今
はい。
ね、トンのページ行って、ゲットウォレットってやったら、なんか、ウォレットボット始まりましたよ、テレグラムで。メイドフォークリプト。ああ。USDT とビットコインとトンコインがすぐ買えますっていうウォレットが急に今使えるようになりましたね、テレグラム
お、
で。
じゃあ、これで一人ユーザーが増えた。
そういうことですね。メイドフォークリプト。いやーでもこれは、なんだろうな。まあもちろん、ものすごい違法なものに見えますけれども。これは、でも個人、なんかテレグラムで個人情報とかをこう渡さないみたいなことを、まあメインにやってるんですかね。あ、なんか使えるようになりましたよ、今。ポチッと
ち
やっ
な
た
みに、
ら。
トンコイン、今、マーケットキャップで9位になってますね。
だいぶ上がってきましたね。まあ、知名度で言うと、テレグラムってめちゃめちゃ高いし、その、クリプト層がメインのメッセンジャーでテレグラム結構使うんで、親和性は高いと思い
そうですね。
ます。うん。
なるほど。まあそうですね。これで結構でも、まあ、USDT がもうすでに使えるみたいですね。
なるほど。
上のってことですね。
それでは、その他のニュースということで、もろもろのニュースをご紹介していきたいと思います。まず、SEC がイーサリアムを証券に該当するかどうかっていう調査をしてたんですけれども、これを終了して、証券には分類されないという結論になりました。よかった、よかったと。
じ
だから、
ゃあ、これは。
証券ではないと発表したわけじゃないんですけど、調査を終了しましたっていう発表みたいな感じらしくてですね。で、まあ調査終わったので、証券だって言わないんだから証券じゃないよねみたいな、そういうちょっと生ぬるい感じですけど。
だからまだお祭りになってないというか、価格がフィンって上がってたりしないのはそういうことですか？
どうでしょう
これ
ね。
はでも、つまり POW の方なんですかね。S の方なんで
い
すか
や、
ね。今、S、
POS での今の
POS
状態調査で。
は証券じゃないっていうことになったってことですね。
いや、POS がとは言えないんじゃないでしょう
出な
か。
い。まあ、じゃあ、イーサリアムのような仕組みが。
そう、イーサリアムってもともと ICO もしていて、もともと POW で、その POW で、得たものを原資にステーキングしてるじゃないですか。だから結構特殊というか、最初
そうなん
から
ですね。
POS で始まったやつとは違うから、なんか判例とは、判例になりにくいですよね。
やり
範囲。
にくいかもしれないですね。まあでも少なくともアメリカでそれと全く同じことはやっても今のところは、まあでもそうか、調査終了しただけでなんかいいとも悪いとも言ってないって一番ふわっとしてやるやつですね。
あとなんか、隣の家がどうだからうちはうちみたいな感じで罰せられることもよくあるじゃないですか。同じことやってもイーサリアムは大丈夫だけど、お前らはダメだみたいな。分散性がとか言ってくる気がします。
そうですね。いやなんかでも最近なんかちょっと前にチアとか盛り上がったじゃないですか。あの後なんかああいう新しい盛り上がりみたいなのあんま聞かない気がするんですけど、プロトコルとか。
新しいブロックチェーンみたいなことですか？
そう
今、
そう。今それが TON であるという。 今がトンなのかな。ザ・オープンネットワークっていうトンですね。
はい。
ことかな。まあ、なんかそんなにその技術的に新しいことをやってる感はないですけど、まあ、知名度で上がってきたという意味ではそうなんじゃないですかね。
そうですね。でも結局この世界ってこう、脱法違法を貫くか、もう合法にやりきるかっていうことになるわけですけど、やっぱりこう、なんか合法にやりきろうとしてるぜ、感想で脱法のやつは、いいなっていうとちょっと語弊がありますけども、こう、戦えないですよね、なかなか。
まあ、トンが脱法かっていうのは、ちょっとまだ誰もわからない話ではありますけど。
まあでもどうなのかな。まあそうですね。今のところ日本においては別に日本語のページがあるわけでもないから良さそうな気がしますけどね。
それでお金を集めているわけでも別にない。
そうですね。
アイアド
やっ
ロッ
ぱ、
プとかはしてたと思いますけど。
海外のちなみにいろんな会社と契約するときに、やっぱ日本の企業とは契約したくないっていう人がたまにいますよ。
それはどう
そ
し
れ
てです
は、
か？
いや、多分、やっぱり日本の規制に引っかかりたくないというか、だからシンガポール法人となら契約するけれども、日本法人とは契約したくないと。マーケティングやる会社とか特にそうですね。
ですね、昔はどうやったら日本に進出できるんだって、こうブロックチェーン業界、天国のように扱われてた時期もあるのに。
まあそうですね。まあでも今、エンタープライズ系はやっぱちょっと進み出してる感じがするんで、世界の中でも。まあそこを狙ってる人たちは来てるかなっていう気がしますけどね。もう、脱法、違法税は、まあ日本からもちろん出てっちゃいましたっていうか。まあなかなかでやっぱ大変ですよ、日本でやるのも。まあアメリカほどじゃないと思いますけどね。
アメリカの場合、逆になんかこう、不透明であるというのが怖いですよね。なんか、ルールがあんまりちゃんとしてない。日本はルールがちゃんとしてて怖いじゃないですか。アメリカは、なんかルールがちゃんとしてないから怖いからやめとこうみたいな。
そうですね、ちゃんとしてないけど、やっちゃえって言って、まあ、後から罰金1000億とか払ってもでも続くじゃないですか。なんかすげえ仕組みだなと思いますね。で、たまに間違えると一生刑務所に行くっていうリスクを負ってでもやる人たちがいるのが、さすがアメリカっていうか。
そうですね。
日本ってそういう意味では別に大したリスクないんですよね。
な
し
る
っ
ほ
かりし
ど。
てて、なんかよく課徴金5万円みたいな話が出たりしますけど、なんか生き、なんだろうな。まあ、この間の漫画村の話とかもありましたけども、なんかこう踏み倒そうみたいな人が出てきちゃうことに対応できてないんですよね。システムが。今、都知事選でもなんか、知ってますか？なんかもう変なポスターが大量に貼られちゃって困ってるっていう。
なんか、ちらっと見ました。
まあ、一応ルール違反ではないんだけれども、まあ簡単に言うと300万払えば誰でもポスター貼れ
広告
るっ
枠
て
みた
やつい だ
にして
から、
るってことですよね。
まあ広告宣伝って考えたら貼りたやついるよねとは確かに思うわけですよ。まあそういうことに対応できてないんですよね。まあ対応できてないのを10年ぐらいしてなんかパッチを当てていくっていう社会な気がしますけど、日本は。はい、まあだからガッチガチになっちゃうんで、なんか何にもできなくなっちゃうっていうまあ問題がありますよね。
アメリカはどうなるでしょうね。なんかトランプが、すり寄ってきているみたいなのも、
なんか
次の
トラ
政
ン
権でどうなる
プ
か。
になったらいきなりアメリカでクリプトが爆発するみたいなことはゼロではないですよね。
どうでしょうね。あの人も言うことがどんどんコロコロ変わりますからね。
そうです
では次のニュース。ナスダックがビットコインとイーサーの混合型の ETF を SEC に申請しました。で、運用はハッシュデックスというところが行うそうです。7割が BTC、3割が ET イースということで、この比率は、ビットコインとイーサーの市場価値で決められているということです。というわけで、なんか将来的には、なんかもっとたくさん10種類とか20種類とかトップ20を、入れた ETF とか出そうですけどね。
そうですね。日本では第1号はいつ出るんですかね。誰がやるんだろう
ビッ
な。
トコインの ETF ですか？
ビットコインの ETF。
できそうですか？日本で。
ないですけど、誰もチャレンジしてないですよね、まだ。多分。ですけど、やるとしたら、どこなのかな。まあ、ETF 自体がだから結構認められたのが、まあ、アメリカに比べたらまだ新しいっちゃ新しいと思うんですよ。だから、まあ、SBI さんとかがね、こういうところ切り開いてきましたから、なんかこうやってもらうと面白いなとか思ってますけどね。やっぱり日本は特に税金が高いので、ものすごいニーズがあると思うんですよ。
なるほど。
なの
そうです
で、め
ね。
ちゃ
でっ
くち
か
ゃ
く買
売れ、
う人は、
ん？
でっかく買う人はそうかもしれないですね。
そうですね。じゃあ、ファーストペンギンになってみますか。どうやったら ETF 作れるのかさっぱりわかんないですけど。証券会社？
なんか ETF じゃない何かそういう似たような形の何かかもしれないですよね、日本の場合は。
似たような形の何か。
詳しくないんであれですけど。
まあ、東証、まあ、日経のインデックスの ETF とかね、そういうのは最近すごい流行ってきてて、まあ、だから野村証券とかやろうと思えばできるんだと思いますけどね、これも。
どこでしたっけ？日本版マイクロストラテジーみたいな。
ありました
ああ、そう
ね。
ですね。まあなんかそういう形でこの会社の株買っとくと、実質ビットコインの価格に連動してるよみたいな仕組みかが先に来るのかなとかも思ってたりとか。
それが日本でできるかというと、東証はまず絶対通らないと思うんで、
あ、そういうことですね。
やっぱり昔だった店頭市場しかないんじゃないですかね。店頭市場って今、市場はもうなくなっちゃいましたけど、店頭公開ってできるのかな？
しょうがないのに公開できるんですか？
いや、でも、まあ、要は金融意思持ってれば株は公募していいんですよ。ですから、証券会社が勝手にやってるのは店頭公開ですけど、市場が今なくなっちゃったから公開しても誰も売買できないってことになってるわけですけど、これがブロックチェーンが出てくると話は変わると思ってるんですよね。だから、店頭市場が流行り出すっていうですね。ことかもしれないし。
ちなみに、今、ちらっと話に出たマイクロストラテジー。なんか、マイクロストラテジーワールド東京いうカンファレンスやったりしてるんですね、ちゃんと。なんか、マイクロストラテジー、日本語のページがちゃんとありますよ。
そうですか。です
ええ。
よね。
ユーザーのアプリ利用を革新する唯一のプラットフォームだそうです。
なるほど。じゃあ我々がマイクロストラテジー推しをしてるわけではないんですかね。まあでもしてるから。
ただ単に面白いと思って話が
面
出て
白
る
い
だ
と思っ
けです。
て。
そうですね。
そうですね。でも多分、チカさんがこう取り上げなければ多分誰も知らないと思いますよ。マイクロストラテジーの。
ちなみに日本版マイクロストラテジーはメタプラネットっていう会社ですね。
メタプラって言われてるとこだ。
上場企業ですか？
東証
上場、
上場。
ですね。上場企業ですよ。
でも、ちょっと面白いですね。まあ、なんか日本では、やっぱ円安による対抗するために食う人を持つ人が増えてるみたいな記事が出てましたけど、そうかなって気がしますよね。なんか、インフレヘッジのためにビットコイン持てみたいなのが昔、ストーリーとしてあったじゃないですか。一番持っといた方が良かったのは日本人でしたね。間違いなく 本当に、相当、あの時から、まあね、ビットコインの値上がりはともかくとしてもですよ、多分1.5倍ぐらいになってますよね。円安になっ
ね、
て。
なんか、誰かが、Facebook か Twitter で、なんか日本円建てですよ。ずっと過去、ビットコイン最高価格を更新し続けてるみたいなことを言っていて、なんでみんな気づかないんだろうって言ってたんですよ。みんな、ただ、円が安くなってってることに気づかないだけですね。
いやー、
だ
今、
から、
円159円まで来たじゃないですか。多分これ、止まんないと思うんですよね。止める気もなさそうだし、政府に。から、ビットコインに変えとかないとなって、ちょっと思いましたよ、一瞬。
なんかすでに遅い気もしますけどね。
い
そうで
や、
もないですか。
すでに遅いをずっとやってきて、まだずっと上がってるじゃないですか、結
あ、
局。
今1ドル160円なんですね。
そうな
で
んです
。
すよ。
すごい。
やばくないですか？
ね
で、物価がでも日本の物価が、だからちょっとずつ上がってますけど、昨日もなんか、小焼きが値上がりしてしまうっていうニュースやってましたけど、
え。
平和だなとか思いながら。
いや、もう、当地の物価の上がり方を見せてあげたいっていう感じで すよ。
そうですよね。
もうね、この間が日本から来た人が、なんか、驚愕してました。物価が高い高いとは聞いてたけど、なんか、普通のエアポートホテルに泊まっていきなり700ドルだったとか言って、ギャーみたいな。それは400ドルだったのか。でも次に移ったホテルが1泊1000ドルでしたみたい
いや、日本人、本当分かってないですけど、
な。
まあ、アジアとかはまだ安いんですけど、日本よりはね、昔の感覚だと、なんか6分の1か10分の1くらいでホテル泊まれるっていうのがあったんですけど、もうそんなのないですからね。半分ぐらいかな。
で
シン
も
ガポ
半
ール。
分なんだ。同じ額まではいかないわけですね。
ってか日本も上がってんですよ。
あ、そうですね。確か
こ
に。
の間、だからインバウンドで国内旅行しようとしたら、高すぎて、沖縄とかハワイより高いじゃんってなってですね、
なるほど。
すごい、富士山行こうってなりました、車で。
そうですよね。なんかコロナの頃3万円だったホテルが10万円になってるみたいな。
そうそう、今ね、だ国内旅行、日本人泊まれないと思いますよ。めちゃくちゃ高いです。
なんかもう日本に旅行する人、むちゃくちゃ多いですもん。なんかよく聞く話、最近行ったっていう人の話、いっぱい聞きますよ。
結局、昔の日本人がこう香港とかね、安い安いって買い物行ってたら、まあ、逆バージョンが起きてると思うんですよね。
そうですね。
でも、物価はまだ日本に合わせて物が売ってるんで、本当に日本で買うと安いんですよ。
なん
同
か、
じアイとかでも
エ
多
ル
分。
メスのショップとか、なんか日本何もないらしいですね、なんか。
うん、そうです
中
ね。
国の方々が買いに来てますね。ああ。
うん、もう、
まあ
みんな、アホ
私
みたい
も、
に。うん。
最近 Mac を PC 買い替えたんですけど、なんか日本で買った方が3、400ドル安かったんで、
うん
日本
うん。
で買いましたけどね。
ああ。
iPhone の価格は、実はなんか最新の13、14、15とか出てますけど、アメリカだと799ドルからずっと上げてないっていう話を聞いて、でも日本だと iPhone 新しいの出るたびにめちゃめちゃ高くなってってるんですよね。
ああ。そうですね。
なんか日本で iPhone 使うってもうなんかすごい贅沢ですよね。そうすると。
いや、贅沢もいいとこですよ。だって1万高いやつも20万超えますよね、iPhone。
あれですよ。もう、iPhone はビットコインで買うとか、イーサで買うって思っておけば、どんどん安くなってきますからね。
いや、
0.00何ビットコインですみたい
だから、まあ、一部の人たちはだから相当潤ってるんでしょうけれども、なんかね、まあインフレになるんでしょうね、日本は。と考えると、円をやっぱ持っときたくないですよね、どう考えても。
な。うん。
持ってきてないし、持ってきたくない人が増えれば増えるほど円がまた下がってくんでね。
そうですね。まあだから、僕は、まあ、ちょっと前に、だから、まあ、不動産とかにしようかなと思って家も中古で買ったりしたんですけど、ちなみに、その時の固定金利、35年ローン、利率が1.28%なんですよ。三井住友銀行。今、それ多分ね、倍以上になってますね。
あ、そうなんですか。
そうですね。固定金利ですからね。まあ、変動金利まだもっと0.5%ですけどね。0.5%とか、なんかそっちからすると信じられないですよね。
まあそうですね。今もう固定で7%とか越してますからね。
どうなんですか？なんかそろそろそっちも弾けそうな気がするんですけど、サブプライムっぽく。
何が弾けますかね。
いや、でもなんか結構住宅が、やっぱりサブプライムアゲインな気がしますよ。
いや、
うん。
住宅でもあんま売れてないんですよね。
そうそう、売れてないっていうことは、つまりもう買えない値段までいっちゃってるってことじゃないですか。
まあそ
なん
の。
かお金持ちが、なんかね、どんどん自分の住宅を値下げしてるみたいなニュース、日本でも見るんですよ、アメリカの方で。だから、多分もう買えなくなってきてて、こうピークが過ぎて始めてるっていうことは、住宅価格が下がり始めるんでしょうね。
どうでしょうね。なんか、売りしぶり。なんか、すでに3%とかで借りてる人がもう、もったいないから売らないみたいな感じになってて、なんか住宅、あまりバブルではないので、弾けようがないという気がいたします
そう
が。
です。あんまりバブルな感覚はないですか。
全然ないですね。なんか、他のものもむちゃくちゃに上がってるから、住宅だけじゃないんで。
まあ確かに。
え
そうか。
え。
アメ
全部
リ
上がっ
カ、
ちゃって
US
る。
の話ですか？ US。
US。
ああ、はい。
シンガポールってどうですか、ちなみに。
いやー、上がってってますよ。不動産は。それに応じて家賃も上がってってるんで辛い感じですけど。
いや、そうですよね。いや、結構、だから、私今年トークン2019行こうと思ってるんですよ。
ホテ
で、
ルも
ホテ
高
ル
くなって
代
ますね。
が、去年も F1 とかぶってて超高かったんですよ。1泊5万とか。で、今年は1泊7万5千円になってるんですよ。
お、円で換算するとねっていうことですかね。
そう。そういうことなんですよ。
シンガポールドルも今シンガポールドルが120円とかに迫ってるんで、
そう
もうなん
そう。
か US ドルぐらいになってきたっていうか、昔
い
の
や、
ね。
そうですよね。だから僕、シンガポール行った時80円でしたもん、そもそも。
そうです、そうです。そこが1.5倍ぐらいになってきています。
いや、厳しいな。ちょっと日本にいると厳しいな。やっ
日本
ぱ
にい
り。
るとっていうかね、円で売り上げて
うん。
るとっていうことかもしれないですけど。
そうですね。うちの商品のブロックチェーンクラウドっていうのは最初は Amazon だったんで、ドルしかやらないってやったのが本当大正解でしたね。どんどん円安で上がって、まあ、払いも増えるんですけど、ドルだから、ドルデルでやっとかないと、これ、逆転になって死ぬなと思ったんで、そう、もうだから円が誰も使わなくなってくるんじゃないですかね、下手すると。
どうでしょうね。
ありえると思いますね。
こんなに円安になるとは誰が思ったでしょうかという感じなんですが、なんか最近聞いてた話で、何を単位に考えるかっていう、今もその話だったじゃないですか。日本円単位で考えるのか、US ドルで考えるのか、それこそイーサーで考えるのかみたいなのがあるわけですけど、で、ほら、結構ゴールドで考えるっていう人いるじゃないですか。これは金1キロ分みたいな。でも、さらに新しいのがあってですね、原油価格で考えるっていう人が決まって登場しました。
それはちょっとあんまり賛成でき
で
ない
も
であす
り、
けど
でもありえますよね。このあとあれですよね。金のシンセティックドルみたいなやつの話ありますよね。
そうですね。という話でした。次、テラフォームラブス。テラですね。大変な業界の崩壊を引き起こしたテラですけれども、テラフォームラブスが SEC、証券取引委員会からの訴訟に関して、4.47ビリオンを支払うことで、和解しました。これ大体7000億円ですね、を支払うということで和解しました。で、そのうち3.6ビリオンドル、5億円、5000億円ぐらいが被害者への支払い、残りの420ミリオンドル、700億円ぐらいですかね、が罰金、467ミリオンドル、同じく、7億円、700億円ぐらいが利子となっているということでですね、テラフォームラブス、一応和解したということなんですけど、こんなに持ってるんですかね。なんか、同コアンさん、個人も200何十ミリオンとか払わないといけないらしいです。
まあ、ステーブルコイン
で、
と言っ
なん
て
か。
たから、裏付け分は全部持っているはずだってことですかね。あそこ暴落しちゃったわけですけど、とは言ってもゼロにはなってないって
まあ、
こと
で
ですよね。
も、担保型じゃないから、なんか、本当に全額持ってるかっていうと、そういう仕組みじゃなかった気もしますけど。
なんか、トレジャリーでビットコインを買いますとかいう声明は出してましたよね、なんか。
被害者って
でも、
なんですか？何の被害者ですかね？
テラに、なんか、だから、あれですよね、それこそ、なんだ、テラが出していた、コインを
ル
持っ
ナ
て
で
い
す
た人
か？
とか、そういう話じゃないですか、ルナを持っていた
や、
人
こ
と
れだ
か。
からすごい不思議なんですけど、アメリカがの SEC がなぜやるんだっていうとか、アメリカ国民に対してやるのはわかるんですけど、これ例えば日本国民でルナ持っててももちろん保証されないんですよね。
いや、どうなんでしょう。全員じゃないですかね。さすがにアメリカ人だけに配れっていう話じゃない気がするんですけど、どうなるんだろ
なんか、本当は各国でね、皆さん被害者がいるから、SEC が罰金持ってっちゃったら、他の国は金取れないじゃないですか。
う。確かに。
なんか、すごい不思議ですよね。世界の金融がどう動いてるのかがよくわかるというか。日本の金融庁とかそういう話にならないですもんね。あんま被害者い
確
な
かに。
かったのかな。
どうでしょうね。日本こそすごい取引してるっていう感じがあるんですけど。
まあ、良くも悪くも日本ってバブルの後になんか株とか金融怪しいってなってしまったから、今クリプトの人口も非常に少ないですし、警戒心は高いですよね。
なるほど。
まあ、だから被害も少なくて済んだというところなんでしょうね。
テラフォームラブスの、訴訟という話でした。で次、ちっちゃいニュースで、オーストラリアが最初のビットコインスポット ETF を認可しましたという話で、カナダとかもすごい昔から認可されてるんですよね。で、アメリカが OK になって、今度オーストラリアが OK になったという話です。さっき近藤さんが言ってましたけど、日本はいつだろうっていう話ですね。
日本、ちょっと頑張ってみようかな。でも、僕は頑張るのもいいんだけど、なんかメリットあるのかな？
やっ
そ
ぱり
うなんですよ
巨
ね。
額に売らないとメリットないですよね、こういうのって。
手数料っていうことになるんですか、結
そうです
局。
よね。
だからまあ、やっぱり大きい証券会社かなんかがやらないと、あんまり意味がないので、そういうところにやりましょうよって言い続けてみるっていう活動ですかね。
なるほど。次のニュース、タイムファンというところが、レイヤー2のベース上でローンチしました。で、これはですね、時間をトークン化するというもので、例えばクリエイターと1対1のセッションに利用したりできるというものです。で、これまでに1ミリオンドル分、1億5千万円相当分が取引されています。ということでですね、これ考えたんですけど、使ったらなくなっちゃうんですよね、きっと。
これ前から僕が言ってる、こう、Web3 の未来の持論に近いんですけど、やっぱり人それぞれの自分のトークン化して、それを買ってもらって1時間働くっていう世界がいいなと思っててですね。ただおっしゃる通り、その、使ったらなくなるっていう概念が、まあ、
なくなっちゃうっていうか、本人に戻るんじゃない
ああ、
ですか。で、本
な
人
る
が
ほ
ま
ど。
た、次の自分の1時間にを売るっていう。
なるほど。
月160トークン。1000トークンとか売り出したら1000時間を働くと。で、これ拒否できるのかとか、なんかそこら辺が問題だなと思ってたんですけど、
ああ、確かに。
拒否権ありかとかですよね。まあ、だから、そうだな、クリエイター、まあだから、業務を絞るんでしょうね。この業務だけやりますよっていうところで、まあ、やるしかないですよね。違法なこととかはできないですし。まあで
なん
も、
か、1分あたり26じゃない、2000人と3000円ぐらいなんですね。すごい高くないですか？
1時間あたり？
1 時間あたりだと多分、20万円ぐらいになるんですね。
これは1ミリオン分取引されたっていうことの話ですか？
じゃなくて、個人の時間を買うっていう、そのトークンを買う値
あ、いや、
段っていうのが
例え
今。
ば160トークンがあったとして、まあ、160時間働くじゃないですか、日本だ。それを、まあ、売り出すんですよ、来月分として。で、それを買う人は、だから、マーケット価格で、まあ、売る人は最低価格決めてもいいんですけど、僕の時給が自分で5000円だと思ったら、1億5000円で売り出すんですよ。そうすると、まあ80万じゃないですか。で、それを買っていただくと。まあ、そ
で、
れ
そ
1
れ
年。
が今、タイムドットファンのページに行くと、だいたい、1分あたり20ドルとかになってるんですよ。
めっちゃ高い。
それは1時間分にすると多分20万円ぐらいになるんですね。
なるほどね。これ、だから、
人によって変わんないですか？
人によって違います。ただ、なんか、だいたいこう、15ドルから30ドルとか、たまに50ドルとか60ドルって人がいるっていう、そういう感じですね。
日本だとこれ、まあ、バルっていうのが昔ちょっとポイントですけど、流行って、崩壊したっていうのがあったんですけど、似たような概念でですね、そういうサービスが。まあ、これやっぱり日本でやろうとしても、一個一個リスティングしなきゃいけないわけですよね、人ごとに。
そうですね。
だから、超大変だなと思って ましたけどね。
まあ、でも、NFT みたいなもんですよね。一
な
個
ん
一
だけ
個
ど、
バラバラに売らなきゃいけない。
まあ、ただ、時間って言ってるのは、このなんか、この枠って決まってるわけじゃないから、一応ファンジブルなんですよね、きっと。
なるほど。
かなと思ったっていうだけですけ
そうです
ど。
ね。
まあ、で
こ
もち
れ、
ょっと。
上限とか決めとかないと、なんかいきなり100万時間とか売れちゃったら困りますよね。
そうです
言った
ね。
後、その人死んじゃったらとかですよね。 そうそうそうそう。死ぬまでずっと働き続けないといけないみたいになっちゃったら困るので、多分、そういう上限は決められるのかな。
まあでもこういうちょっと新しいサービスが出てくるのは楽しいですね。
そうですね。という話でした。で、次、テザーが、ゴールドで担保されるシンサティックドルで、1US ドルにペグされたアロイ、という コインをローンチしました。これ、アロイは、ティッカーで言うと、AUSDT というものなんですけれども、ゴールドが担保になっていると。で、ユーザーは、物理的なゴールドの所有権をトークン化したテザーゴールド。で、これ XAUT となってますけれども、それを担保にアロイを発行することができるというものでですね、テザーが発行する、シンサティックドルです。さっきちらっとなんかシンサティックドルの話が出ましたけど、テザーがやってるというもので、ゴールドこれどこに置いてあるんでしょうね。どっかに持ってなきゃダメですよね、これ。
そうですね。はい。現物の
そうですよね。
ゴールドバーナー、もしくはなんかその、なんていうんですか、所有権みたいなのって紙で買えるでしたっけ、金って。
多分そんな感じになってるはずです。金の ETF とかもありますからね。
そうですね。何らかの形で金の権利を持ってれば発行できるみたいな。
そうですね。金を持って、まずテザーゴールドを出すと。で、それを買って担保に、アロイを発行するということができるというものですね。はい。これ、テザーにとってどんなメリットがあるんですかね。
金の値上がりを期待するんであれば、円で担保しとくよりもいいみたいな、そんなことはないですか？
それ、ユーザーのメリットじゃないですか。まあ、だから、それの手数料がまた、ちらりちらりと、テザーに渡るってことですかね。
どうなんだ
ま
ろう、
あ、
こ
発行
れ。
量が増えれば運用できるってことじゃないですかね。でも、ちょっとわかんない。金を担保にドルを発行するっていうことですか？
そうですね。はい。2つのトークンを経てるので、そういうことになりますね。
それは、でも、どういうことなの？ ちょっとわからない。ドルは。
まあ、金本位制みたいな感じですよね。
まあ、
まあ、
でも
これ、
ね、台とかもイーサを担保に、
確
テー
か
ブル
に。
トーク出してるから、それのが金なだけっていうことじゃないですか。
じゃあ、アルゴリズム型のステーブルコインということなんですかね。
なので、まあ、今の金の価格ってどんぐらいでしたっけ？結構上がりましたよね。それ、丸々は多分発行できないと思うんですよね。その、掛け率があると思うんですよね。うん。だからドルを積んだ方がリスクは少ないけど、金が値上がりすると思う人は積めばいいっていう感じだと思います。
金、今1グラム13,330
ま
円
ただ、
だそうです。
そんなになりましたか。はい。
はい。という、テザーが、ゴールドベースのシンサティックドルを出すという話でした。で、次、ドイツが違法映画サイト、movie2k.co というのからですね、3.0505ビリオンドル、4500億円相当のビットコインを没収したんですね。で、そのうち600ミリオンドル、900億円相当をクラーケンやビットスタンプに移動したと。で、さらに65ミリオンドル、100億円ぐらいをコインベースに移動したということで、売り始めるんじゃないかと思われています。で、movie2k.co は、ビットコインで映画を売ってたわけではなくて、広告とかサブスクリプションから得た収入でビットコインを買い集めていたんですね。で、1月に東京からの捜査が入って、5万ビットコインが没収されていたと、いう話です。なんか、こういう金額で、取引所で売るんですかね。600ミリオンドル相当とかって、OTC で売るのかなと思ったんですけど。
PC じゃないと無理っすよね。
ね
ん。変な価格で買う、売ることになっちゃいますよね。以下だと。
え。そうですよね。なんか、
はい。
でも、クラーケン、ビットスタンプ、コインベースとかに移動してるらしいんですね。
まあ、彼らがそれだけ裁けるんじゃないんですかね、多分。
一応ね、個別にその、ある程度のボリュームだと OTC の窓口あったりするんで、それかもしれないですけど。はい。
ああ、なるほど。クラーケンがやってる OTC ってことです
そう
ね。
ですね。はい。
はい。なるほど。はい。 という話でした。そして、最後、マイクロストラテジー出ました。マイクロストラテジー。さらに786ミリオンドル相当、1200億円ぐらいですね、の11,931ビットコインを新たに購入しました。で、トータルの所有分が100.3ビリオン相当と、1200、300億、あ、違いますね。1兆2000億円相当となっています。で、マイクロストラテジーは最近、日本の新株予約権付き社債に近い、コンバーチブルノートというのがあるんですけれども、このコンバーチブルノートで700ミリオンドル、約1000億円を調達しています。要はお金を借りてきてはビットコインを買っていると、いうことでですね、マイクロストラテジー、止まるところがありませんね。はい。という話でした。
まあ、うまくいっ
若干。
てるってことでしょうね。
若干この前価格下がってた時っていうことなのかな。
どうでしょうね。なんか、そういうこと考えて買ってるんだろうかって気もしますが。
なんか買い続けるっていうポリシーで、下がった時に買ったらよりラッキーみたいな感じですよね、きっと。
そうですね。
うん。
ちなみに、ニュースじゃないんですけど、最近見た、で、新しいと思ったのがですね、レディットに、昔のビットコインの、シークレットフレーズがうまく動かないので誰が助けてみたいなのがあったんですけど、普通その、フレーズ忘れちゃうとかじゃないですか。単語をどっかに記録して忘れましたとか、そもそも記録してませんでしたとか、そういう話じゃないですか。これは違ってですね、ちゃんと手で書いて、紙に書いて保存しておいて、で、かつその紙もまだアクセスできるんですけど、自分の、ハンドライティングがあまりにも、粗雑すぎてですね、自分で自分の書いた字が読み取れないので、ウォレットにアクセスできないという人が登場してですね、なかなか新しい、ビットコインの失い方だなとちょっと思いました。
まあ分かりますよ。でもなんか僕もバックアップのやつを紙に書いてて、これどっちだっけってなりますよね。僕
でも
だっ
一応、
たね。
なんか、
G だっ
単語
ただ ね。
から、なんとなく想像つきそうなんですけど、で、実際にその2つが読み取れない。その24個とかだとね。
ああ。
で、その2つ、JPEG にしてアップロードしてるんですけど、本当に全然わからない。
これ入ってるんですかね。
さあ、それはわかんないです。
その
これ2
2
つ
つぐ
ぐ
らいだっ
らいだった
ら、
たら、
ブルートフォースやればなんとかなりそ
いや、
うい だけ
けそうっすよね。
ど。
多分なんとかなると思いますよ。
ありますかね。そう。なかなか新しいなと思った。それとですね、全然関係ないですけど、一度話に出た、1.8ミリオンドル、2億4000万円相当の、エルメスのバーキン盗まれたって話したじゃないですか。
はい。
で、これはやっぱりセカンドハンドのお店で、なんと60個盗んでいったらしいです。なので、でも平均するとですね、3万ドルなんですね、1個あたり。450万円平均、1個あたり。
気
とし い
ます
う
ね。
カバンを60個盗んでいったという話だったそうです。
すごい。
60個って結構運ぶのも大変ですよね。
まあでも、確かに、まあでも。運ぶコスパとしてはいいでしょうね。現金より軽そうだし。
ね。
うん。まあ、なんか、なんですかね。おかしくなってますよね。本当に。アメリカがおかしいのかな。
いや、ちなみに、エルメスのセカンドハンドを買うなら日本っていう説もあるらしくてですね、すごい出物
ああ、
が、
そうらしい
大
です
変たく
ね。
さんあるらしいです。
うん、みたいですね。今だ
あれ
から。
は何ですかね？誰が流してるんですかね？
あ、
い
正
や、
規
だ
店で
か
買った人だと思いま
ら、
すよ。
これまで溜め込んだ人がだから売ってるんだと思いますよ。
でもなんか、アメリカだと正規店で買うのも大変で、まず担当の、売り子さんをまず、と知り合いになるとステップ1で、その担当さんがいるお店で担当さんから、いろんな細かい商品を買い続けると。で、それでなんか200万円分くらい買ったりすると、ところでバーキンないとか言うと、 ちょっと探してみますとかいう感じでですね、いつか出物が出てくるとかですね、いう話で、なんか、200万円のバーキンを買うのに200万円相当のエルメスのその他のものを買わなければいけないと。で、その中にカバンが入っていてはいけないっていうですね、なんか恐ろしいゲームがあるらしいです。
いや、今、ふっと思い出したことがあって、ハワイで昔ですね、一個だけうちの妻に買ったことがあるんですよ。メインのやつじゃないやつね、あんまりメジャーじゃないやつなんですけど、今、中古を見に行ったら倍になってますね。
そう、なんかだから今言ったように新品買えないんですよ。だからフェラーリみたいな感じになってて、中古の方が高いんですね。
そうですよね。
う
その
ん。
時
3倍ぐ
は
らい
なん
にな
か
り
で
ます。
も、日系、まあ、ハワイだから日系の店員の方で、なんかスッと売ってくれましたけどね。
そう、なんかそういうお店も結構あるみたいで、
ハワイがもしかしたら穴場だったのかもしれないけど
だ
ね。
から日本も結構スッと買えたりするらしいですよ。
ああ、そうかもしれないですね。
うん。アメリカはもうなんか超、大変で、なんか、シャルル・ド・ゴールの、空港の免税店ですっと、メジャーなケリーとか、バーキンじゃないんですけど、すっと買えたとかいうのが伝説として語られているみたいな感じ。
そうですか。まあ、これよくね、資産になるって言われてましたけど、本当になってますね。
そうですね。
倍以上。すごいな。
ちょっと昔、デジタルバーキンって NFT の、なんかこう、ふわふわのバーキンが NFT で出たのって覚えてますか？
いや、わ
そ
か
ん
ん
なのあ
ない。
りましたっけ？エルメス純正じゃないんですけど、なんか、デジタルバーキンって言って、ふわふわの、なんか毛の生えたバーキンを売っている人たちがいて、で、多分なんかエルメスが怒ったんじゃないかなっていうあれがありましたよ。
なるほど。まあ、怒るでしょうね。
さらに運びやすいバーキンですけ
うん。
ど。メタバーキンっていうのがありましたね。
メタ
そん
バー
なに
キ
でも値上がりしちゃうと、こう気軽に持ち歩けなくないですかね。
ン。危険ですよね。
なんか
アメリカ
中
でなんか特
国、
に危険ですよね。
なんか中国で、なんか偽物を買って、本物は家に置いといて、外出るときは偽物持ってくっていうのも聞いたことあるんですけ
ああ。それもだから怖いんですよね。なんか偽物そっくりなんですよね。今や本
ど。
物に。だからなんか偽物と要するにレプリカと呼んだりするみたいなんですけど、カバンね。で、そこまで本物とそっくりだと、セカンドハンドで売ってるものが本当に本物なのかって結構悩ま
そう
しい
なん
で
ですよ
すよ
ね。
ね。
なので、シンガポールとかだと、その正規店で買った時のレシートがついてきます。
ああ。それこそ本物なのかっていう感じですよね。
そうなんですよ。だから、でも買った人の名前とかまでちゃんと、あれですよ、レシートに載ってるんですよ。で、買った値段まで載ってるんですよ。
ああ、それこそやっぱりブロックチェーン上に保存すべきですね。
するかですよね。なんか、シリアルナンバーとかだったとしたら、シリアルナンバーを縫い替えちゃえば、レプリカにもシリアルナンバーを彫れるので、
ですよね。
本当に生地に練り込むとかしないと無理ですね。
今、ネットで見たら、エルメスの何ですかね、ヒマラヤっていうのが高いんですかね、クロコダイル。
銀色のやつですよね。
銀色のやつが、3600万円で売ってるんですよ。ネットでカートに入れるって言って買えるんですよ。どういう、買うのかな？
買えるんじゃないですか？
買って本物来んのかなっていうこの恐ろしさ。
なんか、家の前にドカンと置いて帰っちゃったりしたらどうなるんでしょう
置き配とかされちゃってね。恐ろしいわ。こういう時代なんだ、これ。
ちなみに、NFT にしたメタバーキンは、エルメス側が、訴訟に勝ってですね、
あ、やっ
損
ぱ
害
そうで
賠
すか。
償1800万円だそうです。
高いのか安いのかちょっとわかんないわけですね。わけっていうか、
メタ
メ
バ
タ
ーキンを
バーキン。
制作販売した人がですね、メイソン・ロスチャイルドというすごい名前ですね。
本名かな。
本名ですかね。
メタバーキンって言わなきゃギリギリセーフだったかもしれないですね。似た形のカバンですって言って。
そうですね。毛が生えてるがいいかと思ったとか。そんな感じですね。ということで、今日はそんなところで終わりでしょうか。 どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、それでは。